東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
2月5日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さて、昨日は春が経つと書いて立春、暦の上では春となりましたが、まだまだまだまだまだまだ寒いですね。風邪などひかれていないでしょうか。私も年々冷え性がひどくなってきて、そろそろもう冬が嫌だと思いつつ、なんかね、いろいろ生姜とかやってるんですけど治んないんですよね。本当にね、特に今のご時世、体調管理お気をつけください。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに来ましょう。今夜は株式会社セールスフォースジャパン代表取締役会長兼社長の小出真一さんをお迎えします。企業と顧客をつなぐ顧客管理ソリューションを提供するセールスフォース、そのサービス人気の秘密とは。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜は株式会社セールスフォースジャパン代表取締役会長兼社長の小出真一さんをお迎えしました。小出真一、大学卒業後日本 IBM を経て日本テレコムに入社し、ソフトバンクテレコム副社長兼 COO に就任。その後、日本ヒューレットパッカード代表取締役社長に就任し、2014年に株式会社セールスフォース .com の代表取締役会長兼 CEO に就任。現在は三菱 UFJ 銀行の社外取締役、公益財団法人スペシャルオリンピックス日本の理事も務める。セールスフォースというと、特にね、営業というか、まあビジネスマンの方はもうセールスフォースとなると思うんですが、ちょっと改めてどんな会社なのか、ちょっと簡単に教えていただいてもいいですか。
はい、創業はですね、1999年なんですね。で、サンフランシスコの小さなアパートメントハウスで、創業者のマーク・ベニオフが、起業した。で、当時はまだクラウドというテクノロジーが一般に広まってなかったんですけども、そのクラウドというテクノロジーを、ベースに営業支援とか顧客管理をですね、提供する企業として創業したんですね。で、その翌年に海外の初めての法人として日本にオフィスを構えて、それだけ日本にフォーカスして日本が重要な拠点だということでスタートしている企業でもあるんですね。
ということは、会社としてはもう日本にやってきても20年を超えている
んですね。22年になるんですね。
全世界で15万社が導入していると言われていますけれども、やっぱりその業態の規模としては世界で最も大きい。
そうですね、その CRM という、その顧客管理営業支援系のビジネスでは、おそらく要は企業系ソフトウェア業界の中では大手の一社になると思います。
そうですよね。はい、これすごくちょっと私が噛み砕いて合ってるかわからないんですが、営業ですとかコマースですとかサービス、いろんな仕事に関するバックアップをして、その全ての業績をなるべく効率よく上げていこうっていうような支援をするっていうことであってます。
そうですね。はい。ですから創業当時は、先ほどお話しした CRM といわれる顧客管理営業支援だったんですけども、その後その二十数年間の間にいろいろなその製品のポートフォリオっていうんですかね、製品群が増えてきまして、今お話しいただいたようなその、営業支援だけじゃなくて、デジタルのマーケティングだったり、AI を使った分析系であったり、そういうもので、ありとあらゆるお客様のご支援をするという企業ですね。今大きく第四次産業革命と言われる時代になって、もちろんその石炭とか電気とか、デジタルとかいろんな革命があったんですけども、この第四次産業革命が大きく IT のテクノロジーを進化させてるんですね。その中でそのクラウドであったり CRM というのがフォーカスされてきまして、というのは、その第四次産業革命の大きな変化点というのは、全てのものがつながって、その先にお客様がいらっしゃるんですね。
はい。
で、例えばデバイスだったり、マシンだったり、ツールだったり、その先には必ず消費者、 もしくは、まあ、個人のお客様がいらっしゃるわけですから、その個人の、まあ、データをきちんと管理して、そのお客様一人一人にですね、寄り添って深く理解していかないとビジネスが成り立たないんですね。
はい、
ということでその CRM というものが非常に注目されるようになってきたということだ。
なるほど、はい、確かにもっと前のビジネスってこの業界はこの業界とか、この製品はこの製品って、
そうですね、
一つ一つが独立してた感じですが、今でも当たり前のように全部がこう流れの中にあるというか。
そうですね、ですからその製品群もそうですけども、はい、お客様を取り巻く環境をですね、うん、360度の視点でお客様をまあ、深く理解し、
はい、
そして寄り添っていくということが非常に企業戦略上重要になってきたということだと思います。
あれ会長、その360度って文字、確かあのホームページで拝見したんですが、うん、はいはい、カスタマー360、
はい、そうですね、はい、360と言われると、
はいはい、これは
今お話した通り、はい、あの今すべてのものがつながって、その先にお客様がいらっしゃると、
うんうんうん、
そのお客様を360度の視点で寄り添って理解していくための、まあ、いわゆる我々の製品群ソリューションなんですね、
はい、
例えば今現実的にどんなことが起きてるかっていうと、うん、笹川さんが例えば何ですかね、肌荒れ対策のなんか化粧品を EC サイトで買ったと、
買います、買います、
いう情報があれば、当然その EC サイト以外の実際に百貨店に行った時に、そのブランドのショップ行った時に笹川さんのことを理解してれば、先日お買い物をいただきありがとうございましたと、その時結果としてどんな効果が出てきましたかというようなお話もできるわけですね、ところが残念ながらその製品に問題があった時は、ほとんど笹川さんはおそらく電話相談窓口に電話をしてるんです、
はい、
そうするといやこういう肌荒れが逆にひどくなったというようなことを電話相談窓口に言ってたとすれば、その店舗に行った時に、あ、すいませんと、なんか製品が合わなかったんですねということで、ではこういう対応をしていただければより改善すると思いますというようなお話ができるわけですね、
はい、
つまり笹川さんを中心にいろんな顧客の接点が増えてきたというのがこの新しい世界だと思うんです。で、その中でいかに笹川さんに寄り添って理解して一番いい商品をまあご提供できるかということが、まあ企業にとって大きな差別化戦略なんですね。それがカスタマー360という製品でお客様に最高の顧客体験をしていただこうということになってきます。
いや、一度その顧客体験を例えば私がしてしまったら、はい、多分その企業のファンになってしまうというか、
はい、
あの本当に顧客のことを考えてくれてる、私のことを考えてくれてるんだと皆さん思いますもんね、
は
い、
ですから一番重要なのは、先ほど申し上げた通り第四次産業革命の中では、はい、全てのものがつながってその先にお客様がいらっしゃるので、企業とお客様の信頼関係をいかに作るかということなんですね。例えばよくあるパターンは逆のパターンがあるわけですね、お客様はすごいクレームの電話をしているのにもかかわらず、いわゆるメールでですね、次の商品のサービスなんかを、
はい、
例えば提案すると、そんなことじゃないんだと、今日現在こんなに困ってることを全然分かってくれてないじゃないかと、お宅の企業は信用できないとなってしまいますので、いかにお客様を理解するかということが今後大切になってきますね。
あの業種によって求められるものもかなり違うとは思うんですが、
そうですね、
はい、そのあたりはいかがですか。
あのそもそもそのクラウドというテクノロジーを世に送り出した背景というのは、今までは大企業が、まあ、大きな資本力を使いながらコンピューターに投資したんですね、そしてエンジニアを雇ってプログラムを開発してテストして初めて使えるようになって、そうすると数年間かけて減価償却するわけですよね、
はい、
そうすると大企業の、まあ、いわゆる資金力のあるところしかコンピューターというのは使えなかったと、でそれを誰でもいつでもどこでも使えるようにということでテクノロジーの民主化をしたんですよね。ということで小さなお客様も自分で必要な分だけ使ったら必要な分だけの料金を払ってくださいと、
はい、
で大企業はもちろん大きなマーケットで大きく使うんであればそれなりの料金体系ですということで、まあ、あまり業種業態を問わず使えるようにしたということでテクノロジーの民主化をしたという、まあ、お話なんですね。
テクノロジーの民主化って初めて聞きました、
はい、したがってその、まあ、小さなお客様でも使えますし、大企業でも使えますし、そして先ほどご質問になった業種業態ということでは金融業でも製造業でも、まあ、いろんなところで使っていただけるということで選択肢が広いんですよね。なるべくその共通の部分は共通で使っていただいて、で業態特化型のところは業態で使っていただくという形ですかね。
顧客への思いも強いですし、そのバックアップする企業さんへの思いも強いということで、本当にこう結構重いというか熱量で動いてらっしゃるイメージもかなりあるんですが。
そうですね、あの私どもは先ほどお話したように IT の民主化ということで、 一つはテクノロジーとしてクラウドを使ったんですね、
はい、
でもう一つはビジネスモデルとしてはサブスクリプションってよく聞くと思うんですけども、はい、ある期間定額料金払っていただければその中でいくらでも使ってくださいという、まあ、サブスクリプションモデルをスタートさせたんですね、うん、IT の中では。そういう中でやはりいろんなお客様に自由度を高める、
うん、
柔軟性を高めるという選択肢をですね、はい、やっぱり選んでいただけるようにしてきてるので、まあ、お客様からもある程度なんていうんですかね、自分たちのやりたいことができると、
はい、
で一つの事例で面白いと思うのが、昔のそのコンピューターの開発というのは、先ほどお話したようにスーパーなエンジニアが、
はい、
もう設計書を書いて、うん、もう作り込むんですね、
はい、
で大きな一戸建てを作るようなものなんですけど、そのクラウドっていうテクノロジーはマルチテナント方式といってマンションみたいなものなんです。
マンション、
大きなマンションを作って、その中には、まあ、3LDK とか LDK でもいくつかの小さな部屋を作って、
はい、
でそこをお客様が自由に選ぶんですね。でその中を多少変更すると、まあ、レイアウトを変えるとか、そういうカスタマイズも多少はできますと、ただ大きな枠組みはセールスフォースが提供しますと。それでマンションの場合は共有部分ってありますよね、はい、駐輪場とかエントランスとか、それは皆さん競争原理が働かないので共有化しましょうということで、そちらはまあ皆さんで大企業も小さい企業も全部同じものを使ってくださいと。ただ部屋割りはお客さんによってはもう LDK の大きいところがいいとか小さいところでもいいというところはお客さんに選んでいただいて、そしてその中身はお客さんが必要なところだけカスタマイズしてくださいというようなモデルなんですね。ですから一戸建てを建てるか共有部分のあるマンションを使いながら、自分のところだけは少しだけ自分用にアレンジするというようなことができるので、まあ、業種業態、まあ、大きさ問わず、はい、いろんなお客様に使っていただけるということですね。
ここまでお話聞いて、世界ナンバーワンのシェアを誇るというか、多くの方に利用されているゆえんがすごくよく分かってきました、はいはい、先ほど前半のお話の中で、全てのものがつながった世界っていうキーワードがあって、私結構気になったんですけども、これちょっと改めてどんなものなんですかね、
はい、まあ、全てのものの先にはお客様がそしていらっしゃるという話をしたかと思うんですけども、はい、そこで大きな変化が今世界の中で起きてまして、はい、今までは企業側が圧倒的に情報とかデータを持ってたんですね、うん、ところがそのつながって、その顧客消費者がもしかすると企業以上にデータや情報を持つ可能性があるんですね。もしくは持てる可能性があると、つまりつながってるので、
はい、
お客様がいろんな情報を前もって入手して、まあ、情報武装してしまうっていう、ある意味企業側から見れば大変、
はい、
まあ、なんていうか恐ろしい現実と向き合うわけですね。
目と耳の肥えたお客様というか、
したがってそのお客様の要求以上の提案ができないと違う企業を選んでしまうということが起きる、
はいはい、
で例えばどんなことが起きているかというと、アメリカの、まあ、新車を買う、自動車の新しい車を買うときに、今まで、まあ、インターネットが普及前ですと、まあ、10回ぐらいディーラーさんに訪問して、
はい、
実際に車を見て、例えば中のスペックを決めたり色を決めたりするんですよね、ところが最近はディーラーに行く回数って1回か2回なんです。それはなぜかというと、8回かは分からない7回減った分というのは、ほとんど購入者がネット上で調べるわけです。例えば A 社の車、 B 社の車、
はい、
まあ、B 社の中でも、まあ、スポーツカーもあればセダンもあれば、それをほとんど調べ上げてるわけですよね。それで自分の好きな色、
はい、
自分の好きなオプション全部そのネット上で調べるわけです、
はい、
それでかつ、まあ、中古車であれば中古車も数社販売店があるので、
はい、
その比較販売もできちゃうわけですね、値段まで、
はい、
ということはお客様の方がもしかすると情報武装してる可能性があると。それで最後に1回か2回行くというのは、試乗したり、もしかすると自分の今乗ってる車の中古車価格を調べて下取りのために行くようなもんなんですね。
賢い。
ということを、そのディーラーの方々が車の製品のことよりも、もしかするとファイナンス買取がいいのかローンがいいのかというようなことまで学んどかないと、お客さんの方が、まあ、先を行ってしまうということが起きるわけですね。
本当ですね、恐ろしいですね、お店側からしたら。
そうです、したがって車を何台もあのショールームに入れてたようなディーラーの店舗から、もっとそういうものじゃなくて試乗車だけ置いとくとか、
は
あ、銀行さんのようにフィナンシャルプランナーがいるような お店に変えるとか、大きく変わるんですよね、ビジネスのモデルが。
しかも若干こうアナログ寄りの中古車販売とかディーラーさんでもそれだけのことが起こってるということが、さまざまな業態で起こってそうですよね。
そうなんです。ということで、つまりお客様の方がつながった世界だと、まあ、情報を活用し、もしかすると企業以上にいろいろなことを、まあ、知ってしまってる可能性がある、ね、ということは、それ以上の価値をお客様に提供しないと、はい、企業側が選ばれるという時代に変わったということだと思うんですね。
本当ですね。でもやっぱり DX、ね、日本でも進んできたという感覚も一消費者としてもありますけれども、これ小出会長からご覧になって、こう DX を進めるにおいて一番重要なポイントって日本においてはどのあたりになってきますか？
例えば Zoom という会議の仕組みを使ったり、はい、Wi-Fi の仕組みを家庭に提供したり、そのツール類は簡単に武装できるんですね、うんうんうん、ところが問題は、そういうことができるようになって会社に行かなくてもいいよと言いながらも、いまだにそのハンコを押すために会社に行かないといけないとか、
はい、
山のような帳票があってそれにサインしなきゃいけない、それだといくら IT を頑張ってツール類を揃えても、制度とかプロセスが直ってないと意味がないですね。
本当ですね。
で、加えて今までそういうものを行った時にデータっていうのはどちらかというと何かあった時の万が一のために記録のために取ってたんですね、データって、そうじゃなくてデータを活用するというその企業の文化のトランスフォーメーションとか、
はい、
まあ、社員一人一人のマインドセットのトランスフォーメーションというものを含めて DX をしていかないと、うん、まあ、IT のなんかツール類を揃えましたと、
はい、
製品類を揃えましたではダメで、制度とプロセスも見直して、かつ会社としてのそのデータを活用するというようなそのマインドセット、一人一人の、それと企業のカルチャーを変えるというものがないと、なかなかその DX って進まないんですね。
という意味では、例えば30人くらいのベンチャーの会社さんとかだったら、社長の一存でもう合理化ってなったり DX かってなったりするかもしれないですが、大企業でうちは DX 推進していますっていう大きな会社さんが、そのそれぞれの部署の末端の社員さんまで DX されてるかっていうと、決してそうではない
ですね。ですから DX というのはこれが成功だっていうのはないと思うんです。企業ごとに違いますし、背負ってきた、まあ、歴史もありますから、したがってその企業に合ったその DX というものをきちんと、まあ、経営戦略として捉えて、一つ一つ、まあ、きちんとやっていくっていうことが日本の中では大事だと思うんですね、はい、社長が、まあ、会長がこうしなさいと、はい、もちろんそういう、まあ、ガイドラインを出すというか指示を出すことは大事だと思うんですけども、実際の使ってる方々がその DX というものを向き合って、まあ、使いこなした時に初めて自分の生産性が上がったとか、
はい、
パフォーマンスが上がったとか、便利になったとか、いうことがないと何のためにやってるんだっていう思いになってしまうんですね。したがって一人一人が成功体験をして、これは取り組んでよかったということになればですね、またステージが上がってくるんですけども、それを一つ一つ丁寧にやっていくしかないと思うんですね。
これDX のお話をするときにゲストさんに伺ってることなんですが、小出会長自身伺いたいのが、これ日本でコロナが収束してじゃあ今までの生活に戻ったときに戻りきらないにしても、やっぱりその出社が増えたりとか、多少その便利になったところの反動とか寄り戻しってあると思っていて、そのせっかく DX 進んだところも戻ったりとか、せっかくリモート進んだところが戻ったりもあると思うんですが、そこをこうあえて今までせっかくコロナで推し進めたものをそのまま進んでいくっていうことを考えたときに、ぜひ何かアドバイスいただけますか？
極端にデジタルかリアルかっていう世界ではないと思うんですね、
はい、
そのデジタルとリアルが、まあ、まさに融合するハイブリッドな環境というものがこれからほとんどになってくると思うんですね、
はい、
で我々の働き方もそうですし、まあ、暮らし方もそうだと思うんですけども、まあ、もちろんリアルの世界があって、それを補完するデジタルの世界があってということで、対立の軸じゃなくて、うまくそれを、まあ、バランスよくですね、生活とか仕事に組み込んでいくということになってくると思うんですよね、
はい、来週ですね、セールスフォースの中というか働き方ですとか会社さん自体についても伺いたいですが、はい、今セールスフォースでいうとリモートがやっぱり多いんですか？
95% ぐらいがリモートワークなんですよね。ですから
すごい、
はい、
もしかして 5% 残りの 5% の中に会長いらっしゃるかもしれないですよね。
そうですね、はい、もちろん私もあの、まあ、週に1回とか2週間に1回は出社しますけども、極力リモートでできるところはリモートということで、ただもちろんそのハイブリッド型ですよね、うんうん、在宅でできる人は在宅、まだ週に何回か出る方は出社すると、で全くそういうことじゃなくて、まあ対面でお客様と仕事しなきゃいけない方々はそういう働き方を選ぶということで、極力その柔軟性と自立性をまあ社員の方に選択してもらえるような働き方になってくると思うんですね。
この中での働き方のアドバイス、ぜひ来週いただければと思います。小出会長、今週はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
よろしくお願いします。
さて、番組名のデジタルフォルン、どんな会社かご存知ですか？実は今年で60周年を迎える IT 企業なんです。どんな会社なのか、どんな仕事をしているのか、社員の方に聞いてみましょう。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
なるほど、テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導くデジタルフォルン。お客様と共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今夜は株式会社セールスフォースジャパン代表取締役会長兼社長の小出真一さんをお迎えいたしました。いや、小出さんのお話、本当に哲学がありましたね。やっぱりインターネットや SNS が普及して個が強い時代と言われますが、ビジネスでもそうなんですね。企業が持っていたデータを上回るデータですとか、情報を個人が持っている、お客様が持っている可能性があるっていうお話、とても印象的でした。世界の DX を支援してきたセールスフォース、全世界で支持される理由から新たなビジネスの形などお話を伺ってきました。来週はですね、さらに長年ビジネスシーンを見てこられた小出さんが目指す未来のビジネスの形を伺っていきます。デジタルフォルン、フューチャーピックス、お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。